堀達夫作大和寺信濃寺儒家。その藁屋根の古い寺の小深い墓地へ行く小道の傍らに、一体の小さな苔むした石仏が、笹村の中に何か潮らしい姿で、ちらちらと木漏れ日に光って見えている。いずれ観音像か何かだろうし、潮らしいなどとはもってのほかだが、いかにもお粗末なもので、石仏といっても、ここいらにはざらにある脆い焼け石。顔も鼻のあたりが欠け、天根などもすっかり摩滅し、その上、苔がほとんど半身を覆ってしまっているのだ。右手を頬に当てて、頭をかしげているその姿がちょっと面白い。一種のシウイ像とでも言うべき様式なのだろうが、そんな難しい言葉でその姿を言い表すのは少しおかしい。もう少し何と言ったらいいか無心な姿勢だ。それを拝しながら過ぎる村人たちだって、彼らの日常生活の中でどうかした具合でそういった姿勢をしていることもあるかもしれないような親しい何気なさなのだ。そんな笹村の中の何でもない石仏だが、その村で一夏を過ごしているうちに、いつかその石仏のあるあたりが、それまで一度もそういったものに心を寄せたことのない私にも、その村での散歩の楽しみの一つになった。時々、そこいらの路傍から取ってきたような可憐な草花が二つ三つ、その前に備えられてあることがある。村の子供らのいたずららしい。が、そんなのではない、もう少しちゃんとした花が備えられ、お線香なども上がっていたことも、その夏の間に二三度あった。お寺の裏の笹村の中に、こう、ちょっと面白い格好をした石仏があるでしょ？あれは何でしょうか？夏の末になって、私はその寺の、まだ四重絡みの、しかしもう鋭く痩せた住職から、いろいろ村の話を聞いた後で、そう質問をした。さあ、私も、あの石仏のことは何も聞いておりませんが、どういう由緒のものですかな？形から見ますと、まあ、如林観音に近いものかと思いますが。何しろ、ここいらではちょっと類のないもので、おそらく、石工がどこかで見覚えてきて、それを無邪気に真似でもしたのではないでしょうか。そういうこともあるんですか。それはいい。私にはその説がすっかり気に入った。確かに、その像を作った者は、その形相の意味をよく知っていて、そう作ったのではない。ただ、その形相そのものに対する素朴な愛好から、そういうものを生んだのだ。そうして、そのゆえに、そこにまだわずかに背を残っているかもしれない、原初の崇高な形相にまで、私のような者の心を悪がれしめるのであろうか。こんな、いかにも何気ない像ですら。時々、お花やお線香などが上がっているようですが、村の人たちは、あの像にも何か特別な信仰を持っているのですか？最後に、私はそんなことも聞いてみた。さあ、それも、いつ頃からのことだか知りませんけれど、割に近頃になってからだそうですが、歯を病む子を連れて、村のお年寄りどもがよく拝みに来ます。そう言って、その住職は笑った。あの指先で頬を支えているしゆいの僧が、 村人には何のことやらわからなくって、いつかそんな俗心を生むようになったと見えますな。それはいくらなんでも、そう言いかけたが、しかしそのまま私は口をつぐんで、これから秋になって夜ごとに虫が巣いて鳴き始めるあの笹むらの中で、相変わらずじっと小さな頭をかしげているだろう、その無心そうな像を、ふいと目のうちによみがえらせた。いつの間にこの像がこんなに自分にとって親しみのあるものになってしまったのだろうと、いぶかりながら。それから数年たって、私も時々大和の方へ出かけては、古い寺や名高い仏像などを見て歩いたりするようになったが、そんな旅すがら、路傍などによく見かける名もない小さな石仏のようなものにも目を留めるようにしていた。そういうものの中には、私の心を引くようなものもかなりあるにはあったが、数年前、信濃の山の辺の村で見つけたあんなような味わいのあるものは一つも見出せなかった。そして、私は時々、あの笹村の中で小さな頭をかしげていた観音像を好んで思い出していた。もとより旅にあっては程よく感傷的になるのもいいと思っている私のことだから、それが単なる自己の感傷に過ぎなくても、それもそれでいいと思っていた。言ってみれば、それはそれまで何年か、その山近い村で孤独に暮らしていた自分をもその一部とした信濃そのものに対する一種の懐かしさでもあろうし、またこうやって大和の古びた村々を一人でさまよい歩いている今の自分の旅姿は旅姿で、そんな数年前の何か思い詰めていたような自分が、そういった儚いものにまで心を寄せながら、いつかそれを通して密かに憧れていたものでもあったのであろう。ともかくも、その笹村の中の小さな私有像は、何かにつけて旅人の私には思い出されがちだった。ある秋の日に、一人で心ゆくまで拝してきた中宮寺の観音像。その観音像の優しく力強い美しさについては、今更私なんぞの何も言うことはない。ただ、この観音像が我々をかくも引きつけ、かくも簡単せすめずには置かないゆえんの一つは、その半夏周囲の形相そのものであろうと説かれた、浜田博士の活発な一文は、私の心を未だに満たしている。その後も、二三の学者の、この像の半夏周囲の形の発生を考察した論文などを読んだりして、それが遥かにガンダラの樹下周囲像あたりから発生してきているという説などもあることを知り、私はいよいよ心に満ちるものを感じた。あの、いかにもアルカイックなガンダラの樹下守衣像。仏殿の中の、太子が樹下で守衣三昧の経に入られると、その木がおのずから枝を曲げて、その太子の上に影を作ったという奇跡を示す像。そういう異様に葉の大きな一本の木を装飾的にあしらった、朝浮き彫りの数個の大使守衣像の写真などをこの頃手に取って眺めたりしている時など、私はまた心の一隅で、あの信濃の山近い村の寺の小さな石仏を思い浮かべがちだった。一つの守衣像として瞑想の頬杖をしている手つきがいかにも無様なので、 村人たちには怪しい迷信をさえ生じさせていたが、その上鼻は駆け落ち、それに胸のあたりまで一面に苔が生えていて、そういえばそんなにそれが苔づくほど、その石仏のあるあたりはどんな夏の日盛りにもいつも何か冷え冷えとしていて、そこいらまで来ると不意といい気持ちになって一人でに足も止まり、ついそのままそこの笹むらの中の石仏の上へしばらく目をいこわせる。と、苔の肌はしっとりとしている。ちょっとそれを撫でてみたくなるような見事さで。そう、今の今までそれに気がつかなかったのは、いや、気がついていても、それを何とも思わずにいたのは、ずいぶん浮かずだが、あそこは何かの大きな木の下だったに違いない。少し離れてみなければ、それが何の木だかもわからないほどの大きな木だったのだ。あの頬杖をしている小さな石仏の上に、ちらちらしていた木漏れ日も、よほど高いところからいい具合に落ちてきていたので、あんなに私を夢見心地にさせたのだったろう。あれは一体何の木だったのだろうか。そんなことを思いながら、私はふと、樹花死萎という言葉を、その言葉の持つ言い知らず懐かしい心臓を、身にひしひしと感じた。あれは一体何の木？だが、あの大きな木の下で一人静かに死萎にふけっていたもの。それは、あの笹むらの中に小さな頭をかしげていた石仏だったろうか。それとも、それに見入りながら、その怪しげな守衛像を通して、はるか彼方のものに心を惹かれていた私の方ではなかったろうか。それにしてもあそこには、あの何やらメルヘンめいた石仏の前には、いまだにあの愚かな村人どもの抗議が絶えないだろうか。子供たちがそこいらの路傍から摘んでくる可愛らしい草花だけならいいが、